皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や評論、文化、歴史などの文章を朗読でご紹介します。今日は古代漢方医学の虫を殺す治療法という内容です。それではお聞きください。古代漢方医学の虫を殺す治療法、文、小医。古代漢方医の病気治療には多種多様な手段が使われており、現代人、特に中国共産党の唐文化に汚染された中国人には受け入れられないものもあります。しかしそれは古代において実在したもので、記録にも残っています。本文に述べているものは西洋医学で知られている寄生虫を下すような簡単なものではなく、西洋医学では全く説明できない事例もあります。名医類案にこんな記載があります。元王朝の名医王海蔵の話によると、幼児という病人がいて、風気昇進の病にかかり、物を食べたらすぐ吐いてしまい、痩せこけていました。王海蔵は彼に万病死温丸を飲むように教え、20日間服用した後、カエルのような肉の塊5、6個と白い膿2床を排泄して治りました。張二郎という人も物を食べるとすぐに吐いて、目が見えなくなり、耳も聞こえなくなったので、彼も万病死温丸を服用すると、5匹から7匹の青色の蛇と3から4床の膿を排泄して病気が良くなりました。明史には明朝の宮廷医官、朱丹慶の弟子である大元理は、明の太祖の命令を受けて、その第四子である炎王のお腹の腫瘍を治療するように命じられました。大元理は、前の医者の処方を見て、処方した薬は症状に合っているのに、どうして効果がなかったのかと考えました。炎王に何が好みかと聞くと、炎王は生のセロリが一番好きだと言いました。それで大元理は病気の原因が分かって薬を処方しました。その晩、炎王は下痢をして小さなバッタをたくさん排泄して病気が治りました。明朝の名医、陳士宅が本草新編にこんな事例を記録しました。私、陳士宅は湖北を旅して観光に泊まっていたとき、客船の主人が前から咳が出てずっと治っていないことを知りました。病気になった経緯を尋ねると、客船が人工に停泊したとき、夜にハリケーンが発生し、彼は急いで船の帆や縄などを片付けたとき、突然激しい雨が彼の背中を直撃し、とても寒いと感じ、それからずっと咳をしてきたそうです。咳をすればするほど胸の中が痒くなり、血を吐いて咳がやっと止まるのです。きっと寒い雨が肺に侵食して、肺の中に虫を発生させたと私は言いましたが、彼は信じません。しばらくして彼は胸が痛くなり、もうすぐ吐血しそう、どうしようというので、私は早くウーメイタンを飲みなさいと指示しました。飲んだら思った通りに胸の痛みが和らぎました。彼はなぜかと聞いてきたので、私はこれは表面の症状を抑える方法で、虫がいるかどうかを検証するためのものだ。虫は酸味に合うと潜む習性があるので、今ウーメイタンを飲むと痛みが緩和したのは体内に虫がいることを証明したと言うと、彼はやっと納得しました。私は尾元の葉を砕いて汁を取り、酒に溶かして胸が痛い時にすぐに飲むように指示しました。夜、彼は胸が痛くて尾元の葉を服用したら、痛みがさらにひどくなりました。喉が渇いてお茶を飲みたいと言ったのですが、彼にもっと多くの尾元の薬を飲ませました。飲むと痛みがひどくなり、喉が痒くなりました。これは虫が耐えきれなくなって出てくる前兆です。尾元の薬をまた飲ませると血を吐いて、一匹の虫が血と一緒に出てきました。 虫の全身は紫色をしていて、長さ二寸半、指ほどの大きさで、胴体はコオロギに似ていて、足は長くてカマキリのようで、明かりの下で見れば、虫の体に炎が燃えているようです。虫の額には二寸の触角があり、背中の翼はまだ完全に出来上がっていなくて、腹部もまだ半分しか発育していません。虫が出てきたとき、直径1センチの血の塊がついていました。明朝の名医、李忠氏は注意案にこんな事例を記載しました。南京に住んでいる楊悦夫は、ある年の秋に彼の二人の息子が肺結核を患って亡くなり、彼はとても悲しんでいました。その後、彼は熱と咳が出て、両目はぼんやりしていて、足腰に力がなく、痰が出て唇には白い斑点が現れ、薬を服用しても効果がありません。私の診断では、これは電子病だと思います。つまり、虫が感染して人が死んだ後、他の人の体に移り、これで家族は相次いで死んでいくという病気です。今、虫が彼の内臓を侵食しており、通常の薬だけでは虫を殺せないので、彼もじきに死にます。私は、血予算に、線球、陶器、貫椎、天霊貝を加え、粉末に研磨し、桃の木の枝で煎じ、空腹で飲ませました。数時間後、小さいネズミのような虫3匹と、両端が尖る虫2匹を排泄しました。病人は疲れたので、朝鮮人参のスープを飲ませました。翌日、粉薬の量を半分飲ませて、また、両端が尖った虫を数匹排泄しました。従前大砲丸を半年服用した後、彼は回復しました。排泄した虫は火で焼死して、油黄とともに砕いて瓶に詰めて、蓋をしっかり封じて、人の通らない偏僻な場所に埋めました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。明朝の名医、孫一慶は、孫子医案で自分が治療した病気をこのように記載しています。かつて私は、丁子の痛風を治療し、体内の湿気が溜まったため、経絡が痛くなったと診断して、 薬を5回飲んだ後、痛みがひどくなったため、亭主はその薬を拒否しました。それで私は酢で、藤もどきを煎ってから解菌茶を加えて、お湯で溶かして亭主に飲ませました。夜になると亭主は下痢して、濃い膿をたくさん出して、足の痛みも大半が治り、少し動けるようになりました。夜中、亭主が急に激しい腹痛がしていると聞いて、私は亭主の寝室に行く途中、家族は、彼女はもう死んだ、診察する必要がないと言いました。私は、これはきっと痛みで意識を失ったので、亡くなったのではない、診察しないといけないと言いました。寝室に入ってみると、彼女は便器に座ったままで冷や汗をかいていて、顔は青ざめていて呼吸はしていません。脈を測るとき手は冷たいのですが、強く押せば脈を感じます。それで彼女は痛すぎて気を失ったと私は確信して、彼女に生姜湯を飲ませました。彼女はよみがえって下女に、さっきはお腹が痛くて、肛門は火に焼かれるように熱くて痛くて大きな音がしたが、何かを排泄したかと聞いたので、皆で確認すると、なんと排泄したのは血の色をした一匹の土壌で、長さは6寸、太さは 0.5 寸。目も鱗もあって、盆の中で泳いだので、見たら身の毛もよだつものでした。明朝小児科の名医、満密斎は、著書、8日8期にこんな事案を記載しました。古さんは、亡くなった弟の子供を養育しています。ある日、子供はお腹に虫が湧いて痛いので、私の父に治療してもらっても効果がないため、私に依頼しました。私は父にどんな薬を使ったかを聞いてみると、父は有黄解毒丸だと言いました。他に良い処方がないかと聞いたら、父は、私はこの一つの処方だけを使って、ずっと良い効果を収めてきたのだ、と答えました。私は、おそらくこの虫はもう利口になったようで、何か特別な方法を使わないと退治できないと話しました。それで、吉日を選んで、その前日にクレンシを入りました。吉日の朝、目玉焼きを作って、子供に、目玉焼きを食べてから薬を飲もうと教えます。目玉焼きをわざと子供に食べさせないようにしました。子供は香りを嗅いで食べたくなり、この時に何かがお腹から喉まで湧いてきたようです。そのタイミングにクレンシのスープを飲ませます。喉に来たものはお腹に落ちてしまったので、目玉焼きを突き出しても子供は食べようとしません。しばらく経って子供のお腹はコロコロとなって変な虫を排泄しました。小指くらいの長さで頭もあって手足もあってまるで赤ん坊のようです。私はこれは伝説の電子虫ではないかと驚きました。子さんは、この子の父親は結核で死んで、母親も結核で死んだ。結核の電子虫が子供の体に移って、これはもう三代目だね。幸いなことに今日それを消滅したと言いました。これらの例を現代の西洋医は全く信じないかもしれません。しかし、これらの例は、ヤシ伝説ではなく、いずれも忠実で厳粛な学術著作から拾ったものです。もしもっと古い伝説や医者の手記を探すと、このような異例はさらに多くなります。現代西洋医学は解剖学を発展させたのですが、他の空間の存在を知らなくて、自らを枠の中に閉じ込めて、虫による病といえば寄生虫しか認めません。しかし、古代漢方医が認識した虫は西洋医学の認識をはるかに超えています。古代漢方医が消滅した虫の多くは目がついて、一般の寄生虫とは大きく違います。多くの深刻な疾病は虫を下せばすぐ治ったのです。古代漢方医学の成果は現代人が簡単に迷信の二文字で抹殺できるものではありません。古代漢方医の虫を下す治療法はすでに散逸しています。中国本土では漢方医学は西洋化され、共産党化されて批判の的になっています。上記の虫を下す例なども現代の漢方医では 理解できない処方を使っています。現代の漢方医は、血、気や陰陽を保養するような平凡な処方しか出せなくて、または西洋医学の理論に基づいたデタラメな漢方処方を出すので、虫を下せるはずがどこにありますか？古代中国では漢方医が虫を下せることは誰でも知っている常識なので、虫を下したように見せる手品を使って病人の金を騙し取る詐欺師もいました。それによって何か内幕を披露して、漢方医の虫を下す手段はすべて偽物であると宣伝する人もいます。実際、それを信じた人たちは、漢方医をどれくらい理解しているのでしょうか。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。